今日はヨハネの黙示録18章です。このところにはバビロンの滅亡のことが語られています。一節を見ますと、この一人の御使いが来た時に、一節の終わりに地はその栄光によって照らされたという言葉が出てくるわけですけれども、これは神様の光によって地のすべてのものが照らし出される、すべてのその姿が明確に分かるということであるわけです。どのような姿であったのか、それは2節のところに悪霊の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、そしてあらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟となった。まさにこの大バビロン、もう悪の力によって栄えたところは悪霊の住処であり、そしてまた憎むべき汚れた者のもう巣窟であった。それがこの世の姿であるということです。ですから私たちはこの世の映画を見て素晴らしいと思ってはならない。それは神様の目から見るならばまさに汚れたものであるということを実は私たちは知る必要があるということです。しかしこの世の人々は3節見ると淫行の葡萄酒、そして彼女と淫らなことを行い、過度の贅沢によって富を得たというような、そのようなもう欲望の姿が見えるわけです。今私たちはなかなかそういうこのことが見えないかもしれないですけれども、しかしまさに欲望によって繁栄しているこの世の富ということを願くば今私たちは見破らさせていただきたいと思うわけです。今私たちは確かに日本は平和な、そして安全な、そしてまた物質的にも豊かに生活はしているわけですけれども、しかしこの聖書に記されてあるようなもうまさにバビロン、本当に滅びゆくものの姿ということを私たちは見極めなければなりませんし、それと対照的に天の都がどれほど素晴らしいものであるのか、私たちはこの聖書とまた聖霊によって知る必要があるわけです。4節のところにもう一人の御使いが、私の民はこの女の罪に関わらないように、そこから私たちは離れなければならないわけです。私たちはそういうものに巻き込まれて一緒に命を失ってしまってはならない。ロトの妻はソドム・ゴモラが滅ぼされる時に振り返ってはならない、もう山に逃げなさいと言われたのにもかかわらず振り返ってしまった、そして死亡の柱になったっていうのが創世記に出てきているわけですけれども、私たちはこの世の富また欲望に惹かれていって同じように滅んでしまってはならないわけです。五節のところに、彼女の罪は積み重なって天に達し、神は彼女の不正を覚えておられるのですとあるわけなんですけれども、バビロンがこの栄華を極めた、実はこのバビロンという言葉はバベルという言葉に起因してると言われているわけです。あのバベルの塔、人々は自分たちの力を誇って、そして自分たちの力でバベルの塔を作って天にまで達しようとしたわけですけれども、神様はそれを打ち下されて砕かれて倒れてしまったということが創世記に出ているわけですけれども、もうまさにこの世の富と栄華っていうのはもう天にまで達しようとするような思いがあるわけです。中東にはそれこそ1000メートルを超えるような大きなタワーが立っているわけですけれども、日本でも大きな塔が立っているわけですが、本当に人間の思いっていうのは天にまで達しようというような、そういう高慢さっていうものが出てくるわけですし、また持っている富をこの誇るということがあります。しかし私たちはそうしたものに 心を奪われてはならない。そしてこの大バビロンはまさに交易によって、そしてまた豊かな品物によって栄えていったわけですけれども、12節13節にはそこで扱う商品のことが出ているわけです、まあ、金銀とかまた紫布、黄色の布、そうしたものは実は14節のところに、どういうものかっていうと、心が欲しがる果物、また贅沢なもの、華やかなもの、もうそういうようなですね、ただ単に私たちが生活するために必要なものというよりは、自分の心を欲望で満たすようなものの商いをしていた。しかしこの13節の最後を見ると、なんとその商品とは人の命であると出ているわけです、まあ、ある人がなぜこの世で戦争が起こるのか、それは武器商人が儲けるためだとですね言ってました。まあ、今でもウクライナの戦争があり、まあアメリカはこの最新兵器を供与する、なぜそうするのか、その取引をして儲ける人たちが必ず出てくるということであるわけです。まあ、日本が明治時代になぜロシアにですね勝つことができたのか、やはりその裏で、この物品を取引し儲ける人たちが実はいた。なんで東洋のあんな小さなですね、もう少しまではもう貿易をしない、もう武士が天下を取っていた小さな島国がなんでロシアに勝つことができたのか、実はそれを支援する者たちがいたというその事実があるわけです。そして今の時代でも実は人の命が言うなればもう売り買いされているような時代の中に私たちはいるということを見なければならないわけです。本当に一刻も早く人の命を奪う戦争はやめなければなりませんし、まさにこの聖書に出ているような人の命までも売り買いしてしまうような愚かなことがもう最後の最後まで起こっているということであるわけです。しかしこのバビロンは滅ぶわけです。19節の終わりを見ると、その都が一瞬にして荒れ果ててしまう、そのようにバビロンもやがては滅んでしまうわけです。私たちはこのバビロンの実態を知らなければならない。外面的には豊かだ、繁栄している、もう素晴らしく住みやすくなっている、しかし決してその内側は全くそうではないわけです。23節の終わりに、お前の商人たちが地上で権力を握り、お前の魔術によって全ての国々の民が惑わされとあるわけですけれども、今も世の多くの人たちは富に惑わされているんではないかと思います。そしてまた24節は、預言者たちや生徒たちの血、また地上でほふられた全ての人々の血が見出されたからであるとあるわけですけれども、地には暴虐がはびこり、そしてまた人の尊い命が奪われていくという様子があるわけですけれども、私たちは今この時代の中に何を見るんだろうかということを思います。私たちは本当にしっかりとこの黙示録を読み、そしてまたご聖霊によってこのことが明らかにされ、そしてまた今私たちがどのような時代の中に生きているのか、そのことを覚え、そしてまた私たちは何よりも災害に巻き込まれないようにさせていただき、そしてまたやがてはこの世のバビロンは滅んでしまう、私たちも目指すところはこの世のものではなくて天の都を目指しているということをいつも心に明らかにさせていただきたいと思います。